ネクストリーダーポッドキャスト
美容師に送る聞く雑誌
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト、ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。はい、季節が変わりました。
はい、スムーズですねさすがテイク2だけありますね、
はい、テイク2ですね、はいはい、すいませんちょっとグダグダなテイク1で、いや
それお互い様なんで、はい、月が変わりまして、はい、新たなゲストをお迎えして、
はい、イケメンですね。
はい、はい、イケメンです。
自他ともに認めるイケメン、
自他ともに、あの、はい、聞けないんですよ、まだご紹介してないんでですね、はい、なので早速ご紹介してみましょうか。
はい、
それでは今月の
ネクストリーダーは
ロンドの斉藤慎太郎さんです。
斉藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
では斉藤さんのプロフィールを森さんお願いします。
はい、はい、斉藤慎太郎さんは有名店を経て美容学校の同期6人とロンドを設立、創業5年で10店舗約100人に急成長しました。圧倒的な集客力によって注目を集めるだけでなく、なんと設立以来スタッフの離職ゼロを実現している今一番勢いのあるサロンの一つです。
はい、お越しいただきました、は
い、よろしくお願いします。
はい、目力がすごい。
そうですそうですよね。あのこの第一週目に関しましては斉藤さんに、まあ、我々2人がインタビューをさせていただいて、はいはい、ロンド斉藤さんのご紹介をする回にしていこうと思っております。
はい、はい、
なのでいろいろねお伺いしたいことあるんですけれども、
はい、ねほりはほり、
はい、このイケメンの下りをどこまでお伺うかです
ね。あんまりイケメンいじりしちゃダメなんですよね、はい、よく言われるんですイケメンをいじめすぎるなと。
イケメンっていうのはいじられる対象なんですかね
どうなんですか、
はい、なので順番に伺いたいことがたくさんございまして、
はい、質問もたくさん来てますしね。
そうですね、はい、リスナーさんからのご質問は来週以降で取り上げていこうと思うんですけれども、はい、ま、その前に私どもからですね、はい、お聞きしてもいいですかね。
はい、大丈夫です。
どこからお聞きしようかななんですけれども、
そう、ね、そう、まあ、イケメンつながりで、はい、そしたら、まあ、そもそも美容師になったきっかけ、もともとモデルというか、はいはい、そういうものやってらっしゃいましたよね。
はいはいはい、
あ、そうなんですね、はい、でイケメンつながりなんですね。
そ、はい、そこの下りからじゃあちょっと話していただき
ます。美容師を目指したきっかけですか。
はい、
いや美容師目指したきっかけは本当ただ単純にモテたかったからもうそれだけでしかないですね、はい、まあ、中学生の時がちょうどカリスマ美容師、
あ、やっぱり、
うん、あの、ね、木村拓哉のビューティフルライフに、まあ、影響されたところがすごく大きいかなと思うんですけど、まあでも多分僕に限らず僕ぐらいの世代は
そうですね、
多いかなと思うんですけど、はい、で本当にやっぱりかっこいい職業だったんで、
はい、
モテたいなっていうのが大きかったかなと思います。
はい、大事な動機ですよね。
そうですね
大事な動機なの
売れるために大事な動機
頑張る理由としてはね、はい、一番
正当な理由、
ね、
はいはい、
なるほど。で美容師になられ、
はい、
まあ、夢のお店でお仕事をされ、
はい、
まあ、独立をされるときに、
はい、
6人で独立すると、
はい、
でこれもかなり珍しいじゃないですか、
はい、
おそらく史上初ですよね、
うん、もしかしたらちょっとオーナー視点で言うとギリギリな部分もありますもんね。
どういうことですか、ギリギリな部分っていうのは。
あの共同経営って結構そのリスクが大きいというか、あ、
言いますよね、
うん、
そういう捉え方をしてる人が多いし、成功した例ってあんまりないと思うんです
よ。まあそうですよね、
はい、
まあ、ただその共同経営6人に関して言うと、まあ、専門学校時代の、
はい、
まあ、同級生6人なので、はい、まあ、独立自体は専門学校の時に18歳の時に約束をして
素晴らしい
独立を
また守られたわけですね、
はい、う
ん、なんでもうそれこそ専門の就活の段階から、まあ、それぞれが大手の美容室に働いて、まあ、そこで技術を学んで、まあ、自分たちが30前ぐらいにまた一緒に集まってお店をやろうというのがもともとの、まあ、ロンドのスタート、
うん、はい、
なんでこのロンドってお店の名前は19の時に決まってますから、
あ、もうそんなに前に決まってたん
ですね。だから将来ロンドを出そうという、う
ん、はあ、
ロンドカッコ仮っていう感じでしたけどので始まったのがそもそもの始まりですね。
なるほど、
はい、
それぞれの6人の方々がそれぞれに有名店でそれぞれに実力をつけられていく中で、はい、ある意味大人になっていくじゃないですか、はい、男性って、はいはいはい、19から20歳を経て、うん、20代後半に向かって、 でその時にもそのロンドを出そうという気持ちは落ちなかったっていうことなんですか。
そうですね、私もう何年ぶりに久しぶりに集まって一緒にやろうよっていう感じではなくて、
あ、まあ、
卒業してからも毎月のようにあのミーティングを重ねて、
あ、そういうことなんですね。
自分たちの現状を話したりとかしながら、だんだんだんだんある種同じ環境でやってたら同じエリアでやってたので、なので抱える悩みだったり、
はい、
まあ、問題点だったり、はい、まあ、それこそ自分たちなりの改善点、
はい、
もっとこうした方がいいんじゃないかっていうのがすごくどこもみんな似てたので、なので自分たちが26ぐらいのスタイリストに1年2年経ったぐらいから、
はい、
いやもっとこうした方がいいのにっていうところから、まあ、ひょっとしたらもう自分たちでできるんじゃないか、
へえ、
じゃあそのためにはどうしようかっていうふうに考えてったっていう感じですかね。
そうですか。
なんか面白いのが6人ともみんな青原界隈で働いてたんですよね。
そうですね。
なのに最初の店舗は銀座っていう。
そうです、う
ん、それは何か意図があったんですか。
それこそ6人とも違うお店ではありながら同じエリアで働いていて、
はい、
まあ、このエリアでの今後難しいなというのを感じていたと。
なるほどなるほど。
なんで、まあ、もちろん自分たちのお客様をそのまま新しいお店に来ていただくんだったら近い方がやりやすい、まあ、ただそんな半年1年の短期的な話ではなくて、まあ、中長期的に見たら今後は増えていくスタッフに向けて考えたらやっぱりもっと集客が取れるエリアじゃなきゃやっぱりなかなか難しいなって思った時にむしろ表参道エリアから離れるっていうのが一番最初の選択肢。
なるほど、
面白いですね。
どこにしようかっていった時に、うん、まず表参道じゃないっていうのが最初でした、うん、
はい、そっか。当時あのロンドが設立した2013年ですか、
はい、
ぐらいって、まあ、ある程度もう銀座が飽和状態、
はいはい、
お店がもうできた感じがしてた時期だったので、まあ、今から銀座に出すのかっていう風な感じはしたんですけ ど、はい、まあ、それでも集客が爆発したと。
まあ、はい、で言うとあんまりいいお店は少ないなっていうのは、うん、
なるほど、
銀座には感じたかなと、
ね、
ね、
うんう
ん、表参道エリアはまあ素敵なヘアスタイルを作る、
はい、
おしゃれな美容室はたくさんありますけど、
はい、
まあ、銀座は美容室の数はあれど、まあ、まだまだ少ないなって思ったのが一つと、
なるほど、
あとやっぱり今後全国展開海外に行く上でやっぱりこう銀座っていうブランドが欲しいなって、はい、って思ったのも一つありますね。
うん、なるほどなるほど、うん、
そうか、ロンドさんはあれなんですね、こう出店する計画を10年以上の期間立ててたということなんですね。
そういうことです。
先日あの実はネクストリーダーのセミナーにも出ていただいたんですけど、はい、まあ、結構ラジオでは話せないような細かい出店の綿密な計画ですとか、
は
い、マネジメントの実際の方法っていうのをお話しいただいたんですけど、うん、まあかなり綿密ですよね。
そうですね、
はい、
かなりマニアックな感じで、
はい、あの銀座の出店の際もかなりそのお店の、まあ、リサーチをされたと、
はい
はい、
どんな風にリサーチってしていくんですか。
まあ、まずは足でどこにどの美容室があるかっていうのは、まあ、ほぼほぼ把握してもう街を歩いて、まあ、一個ずつビルを見て、あ、この店入ってんだ、この店入ってるんだ、まあ、どこのにどういうビルにどういう美容室が入っているのかっていうのをまあ把握するのはまあ一つと、ホームページだったりホットペッパーだったり、まあウェブを見ながら、まあどういうスタイル作ってるか、どういう内装なのか、価格帯はいくらなのかとかっていうのをまあかなり調べて、まあじゃあ自分たちはどこでやるんだ、どの価格帯でやるんだとかっていうのを考えるっていう。
なるほどなるほど。
ネギ目には相当こだわったみたいですよね。
ネギ目は相当こだわりましたね。
はいはい、うん、
具体的にはどんな感じだったんですか。
周りのその他のサロンさんが、
はい、
まあ、カットの料金、はい、カラーの料金、
うん、
まあ、パーマの料金、まあ、いろんな料金出てると思うんですけど、
はいはい、
まあ、大体こう業界の相場感で、
う
ん、まあ、カット比率どれぐらい、ね、カラー比率どれぐらいってを考えると、はい、まあ、大体こう平均単価っていうのが、はい、まあ、出てくるので、
はい、
なのでこのお店は平均単価これぐらい、このお店は平均単価これぐらいって、まあ、自分なりに割り出していって、で全体の当時150店舗ぐら
い
のサロンをリサーチして、
はい、
で一番競合がない価格帯、はい、まあ、うちはもともと中価格帯でやりたいなって思ったんですけど、まあ、その中でも一番競合が少ない7500円から8000円っていうのがまあ全体の 6% だったので、まあ、この価格帯かなというブルーオーシャンかなっていう。
なるほどなるほど。
あまりそこまでねリサーチしてお店出される方っていらっしゃらないので、はい、
そうあのね一回見せてもらったんですけど、はい、マッピングしててね銀座のサロンが、
あそうですそうです、
はい、で、まあ、赤とか全部多分行ったところ赤でマッキングしてるんですかね
多分あれ価格帯別ですね
はい全部マップの中にサロンの場所とその色分けみたいなのがされててまあすごいなと思いましたねはい、うん
それは何ですかこの6人の経営者さんのどなたがそういうのに強くて担当しててみたいな感じなんですかそれともみんなでそれするんですか
いや、それぞれ分かれてるんで、
は
い、
役割分担
そうです、はい、なので6人共同経営なんですけども、うんまあ、割とこう組織だって動いてるんで、うんうんうんまあ、教育は誰々とか、
はいはいはいはい、
ウェブは誰々とか、うんうんうんまあ、人事は誰々とか、はい、あとは材料関係とかっていう、はい、それぞれこう部門が分かれてやってるので、うんうん、逆に僕はあんまり教育のところには口を出すことはないですし、まあ、ウェブのことに口出すことはないですし、まあ、その代わりこのマーケティングだったりとか財務っていうところに関して言うと、まあ、僕が担っているっていう感じ
ですなるほど、
なるほど、
ね、6人いると通常やっぱりまあ役割分担があったとしても最終決裁者が誰なのかっていうところで、まあ、ややこしくなったりスタッフが迷ったりすることってないんですか？
それも最終決定権はその分野によって違うので、う
ん、なるほど。
あ、なるほどなるほど。
なので、まあアイラッシュもうちは2店舗やってるんですけども、はい、やっぱアイラッシュを取り仕切ってる人間もいるので、アイラッシュに関しては
その人が
一番決定権を持っている。っていう、まあそれぞれの分野でリーダーが変わるという感じですかね。
なるほど。出店とかそういうまあ最重要項目は
出店は僕が一番、はい、かなとは思いますけど、まあ、やっぱり6人は財務が絡んでくるんで、
あ、6人は横並びなんですか？
横並びですね。
そうなんだ。
でその決定権を持ってる人が6人いてそれぞれの専門分野の決定をすると、
うん、そうですそうです。
だけどその6人のリーダーの圧倒的な仲の良さで成り立っていると
か圧倒的に仲がいいでしょうね
圧倒的、まあ、でも確かに仲良さそうですよね。
圧倒的な仲の良さは大きいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
もともとだからその専門学校のただの友達とか美容師になってから知り合ったとかじゃなくて、もともと学生時代の親友なんで、
親友6人で、
はいはい、未だにみんなで集まったら結構笑いが絶えないというか、まあ、ふざけながら爆笑が起きるっていうのは毎週6人、まあ、1人今海外いるんですけど、まあ、5人で毎週ミーティングしてますけど、いまだにそのミーティングでは爆笑は起きますからね、は
い、あ、そうですか、
はい、いつかそれがね、そらスマップとかじゃないですけどね、はい、仲良かったと思ったんだけど意外と、うん、あ、仲がいいほど何か一つ歯車がうまく回らなくなるとっていうことはありえないんですかね。
うん、それは多分ないかなとは、
ないと思っている、
うん、は思ってます、うん、っていうのはまあスマップ、ね、スタートが違うかなっていう、ビジネスで仕事でつながったわけではないので、
なるほど、
っていうのがまあ一番大きいかなと思うのと、やっぱりまあ5年やってると揉めることもあるんですよね、
う
ん、
はい、まあ、ですよね、きっとね、はい、
ただ6人いると揉めても間に仲裁に入る人間がいて、
あ、なるほど、まあ、
客観的に物事が見れるんで割と話し合いになるっていうのはすごく多いかなと、
うん、
これが2人だったら意見割れたら、
そうですね、
とか3人だったら1対2になる、
はい、なるほど。
でも6人いると1対5にもならないし、はい、3対3にもならなくて、1対1とか1対2になった時に残りの3人はまあまあまあでもその意見もあるけどさっていう感じになるんで、
あ、そうなんですね。
でもこっちもこういうことだよねっていう、うん、そういう、こう間を持つ人間がいるんで、そうすると、ああ、まあなるほど、そういうことだったんだとかっていうことになるんで、6人いるからこそその話し合いになって冷静に考えれて、あれ自分間違ってたかなとかって思えるっていうのはあるかなと思いますね。
共同経営は難しいっていう常識はあれ2人とかのことを言ってるんで、
は
い、
まあ、確かにそうですね、
僕は思ってます
6人にしちゃえば
なるほどそういやらしい話ですけど、給料は6人は一緒なんですか？
一緒ですね。
あ、一緒なんだ、
うん、素晴らしい、
うん、仕事量の差があっても一緒、
一緒、うんうん、それは忙しい人の不満にはならない？
それは我々の考えとしては、別に忙しい人は暇な人に仕事を振ればいいのにっていう、
なるほどね、
抱えてるのはまあその人の責任かなっていう。
なるほどね、
なるほど。あのですね、私はね今すごい困ってることが一つありましてですね、はいはい、この第一週のご紹介会でいろんなお伺いしたいことがあったわけなんです、はいはい、なんですけれども、なぜ6人なのかだけで今週終わっちゃいそうな感じなんですよ。
深掘りしちゃいましたね。
なので来週ですね、どうして急成長したのかであるとか、それからどうして離職がないんですかであるとか、はい、 この気になるポイントまだまだありますんで、はい、もう一度ご紹介の続きを来週もさせていただいてもいいですか。
はい、大丈夫です。
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今週はこれで以上です。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。